Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2024年4月19日金曜日のオープニングトーク、お聞きください。
うん、もう本当にね、そこら中ね、うん、毒だらけです、はい、そういう表現してるところがありました。
そうなの、
はい、昨日はその昨日の時点で、うんうん、昨日より今日の方が毒性が強いですみたいなことが、うん、だから交差点決して、はい、いいもんではないですから、うん、中にはおかしなものも混ざってる恐れあるんで、
ね、PM2.5
も言ってたね、 PM、はい、2.5 もありますしね、はい、で交差というのもあったり、うん、まあ、それ以外のものもひょっとしたら飛んどるんかもわかりませんが、
う
ん、
あ、良くないもの
がね、もう昨日も、はい、うちマンションですけど、はい、空気清浄機、うん、フル稼働やな、うん、自動にするんです、うん、そうすると、うん、自分の意思じゃなく、うん、こいつが、うん、こいつらは別に黄砂とか、うん、PM2.5 とか、うん、なんじゃかんじゃ認識はしませんから ね種類は、はい、なんかおかしなものがあったら、うん、綺麗にしようとしてくれるんで、あ、
そんな動いてた、
ものすごい動いてます。
うち動いてないな、あんまり。
そうですか、はい、もうとにかくずっとです。一日ずっと高い数値で回りっぱなしでした。窓閉まってるんですよ。
それでもそんなすごいね、はい、うち隙間風入ってるはずやけどあんまり反応してなかったわ。
壊れてんちゃう？
ほんまやね、
はい、うちのはものすごい敏感ですよ、うん、ちょっと何か前も昨日見ましたけど、うん、台所で料理してると、うん、その、まあ、煙とか、
ね、あるある
匂いとか、うん、まあ、なんかちょっとしたことで、うん、すぐに回ります。で掃除機でね、
き
れいに掃除するでしょ、うん、多分ほこり立つでしょ、はい、それも検知して
どっちでもいいかな。
一気にまたわーっと回り出します、はい、だから僕はいつもオートにするんです、うん、自動に、うん、というか結構うるさいね、空気ええのにきつくしとくと、人間がきつくするとこいつはずっときつくせなあかんと思うから、うんうん、オートにするんです、うんうん、そうすると汚れてたら頑張るし、
ね、
汚れてなければ緩くなるんで、そうするとね静かになってくれるんですよ、うんうん、はい、でいつもそうしてるんですけど、うん、もうそのオートにしてるとずっとです、
うん、と、はい、ほらどうしたことかしら、
ずっとでした。もう、うん、いつまで経っても良くなれへんので、いつもはすぐ良くなるんですよ、うんうん、でランプというか色が緑色やったかな、ブルーやったかな、う
ん、なんか変わるね、
変わるでしょ、うん、で赤ん時は黄色か赤になるよ、うんうんうん、昨日は黄色と赤の交互でしたから、
ほんと、は
い、まあ、僕も出入りしてたんでね、はい、僕についてることもあると思うんですけど、はい、うん、まあ、とにかくずっとでしたんで、うんうん、はい、そう思うと今日あれオートじゃないですか、今緩めました、
緩めました。
緩めるということはオートじゃないことは何に 1?2 か、うん、2やったらもう2や、分からへんわ、うん、オートやと汚れてたら2にも3にも4にも勝てなりよるんですけど、うんうん、はい、とにかくめっちゃ汚れてます、はい、昨日も今日も車なんかもう真っ白ですから、
せやね、車汚いわ、はい、
あれでよ分かります
ね、本当に。
とにかく体調は崩してはれへんかったらいいんですけど、書きようによったら中には敏感な方がいてはって、うん、そういう方は体調を崩してる恐れがあるんで、ね、なんかしんどいな苦しいなということがもしあればひょっとしたら、はい、昨日の黄砂のせいかもわかります、うんうん、ただ今日も油断せんといてくださいと表示が出てたんで、うんうん、まあ、今のところ見たら昨日に比べればね、
うん、全然違いますよ、
空気がきれいになってるような気はします、う
ん、はい、山もくっきり見えてます、
はい、黄砂に関しては昨日なんかもう真っ白でしたからね、
う
ん、
そう本当に、
はい、今日は、まあ見えてますので、ね、まあ、ゼロとは言いませんけど、うんうん、空気はだいぶようになってますので、うん、はい、どうぞ皆さん出はる時マスクとか ねして少しでも
した方がいい、はい、
対策された方がいいと思います、はい、もうあれやな、まあ、コロナ以降もマスクは、うん、まあ、あの時はもうコロナということにね、うんうん、特化してたけど、もうここからそれから以降はコロナとか関係なく、うん、もうほこりとか汚れとかで
ね
マスクは必需品かかりますよね、
うん、花粉もね、
花粉もそうやしな、うんうん、もう年中いるかもからね、
いる、
うん、コロナだけじゃないわもうね、うん、何飛んでるわっからもね、
はい、でもまだ、うん、マスクしてくれな入ったかんっていうとこあるしね、
これはあれでコロナに警戒してあると
思います、うん、そうよね、はい、未だにね、
病院なんかは
病院施設
施設なんかは、うん、 弱い人が来はるから、
そうよね、
体力のね、うんうん、だから健康な人がマスクなくわーっと歩いてても、うん、大丈夫でしょうけど、はい、弱い方々が見てもらいに来はる場所に集まるから、ね、マスクはまあ必要っちゃ必要、
う
ん、これはコロナだけじゃなくね、
う
ん、まあ、いろんな意味でマスクは必要ないのなと思います、うんうん、だから病院で行くとねマスク持っていくの忘れる方もいてありますから、うん、くれはりますよ、
そうやね、はい、もうマスクお金払ったりするよ、
お金取らはる
病院で、
うん、あそうですか、うん、つけなさい言うんやったらな、うん、くれあったんやのにな、
そう、まあ、お金なんか載せますって言われたこの
間、ああそう、うん、僕行くところはくれはります、はい、いつもくれ忘れたら
ね
一応持ってきますよ、だから、はい、まあ、申し訳ないんで、
うんうん、
だけど忘れた時に
たまたま忘れたのよ、
はい、くれはります、もう、うん、安いねんからくれてもええやんね、1枚ぐらいな、ね、うん、まあ、みんながみんな忘れてるわけちゃうやろ、う
ん、しかもものすごく混雑してる病院やねんけど ね、
まあでもそれはね、まあ、こんなん言ったらあれやけど診察料高いね、一枚も
ほんまに
大したことないよ、うん、僕の勝手な判断ですよ、
私もそれ言いたい、
一枚ぐらいくれサービスしろでもええやん、
うん、それ取るはるんやと思った、
そうやろ、そんなきっちり、うん、コンビニのレジ袋やないねんからな、うん、そうないねん、あんな今だいぶ安くなって一時高かったけどな、
うん、そうそうそう、その時やったらまだわかるけどね、
予算仕入れて多分邪魔なってあってどっか倉庫に使わんと置いてはんのやったらもうどっか寄付してあげてください、個人の家でそんなに使えへんもんな、
ね、
よかったらね、うちにもまあマスク、はい、使ってないやつ予算あります、
うんうん、あるある、うちも、
まあ、でもそれは病院行く時に、うん、カバンに補給しては行くようにはしてるんですけど、うんうんね、でもあと僕もマスク一切つけないんでね、
うんうん、
その病院の時はつけますけど、うん、それ以外は日常生活は使わないんで、
うん、昨日もつけなかったの、
つけてません、
本当、はい、昨日はさすがにっていうかちょこちょこつけますね、
いやもうつけてないですね、うんうん、もう今更体守ってももう64やしね、
うん、
何年あと生きんねんって話やからもう別に構えんわ思ってつけてない
でも喉痛めたりするよ、
まあ痛めたらあれですけど、
うん、昨日とか黄砂なんか特にね、
はいはい、まあそれも敏感な方じゃないんで僕は、
う
ん、はい、比較的アレルギーもないですから、
そうやね、それ羨ましい、
花粉症でもあるとは思うんですけども、うん、まあ、そこまで強い花粉症ではないんで、うんうん、だからもうできるだけね、
うん、
そういうのにこうさらされた方が、まあ、昭和の人間の考え方ですけどより強なるのちゃうかなと思ってます、ですからもうちっちゃい時からずっとつけてますね、
う
ん、だコロナの時ももう鬱陶しかったです、
うん、
正直マスクは本
当鬱陶しかった、
もうずっと鬱陶しかったです、だからもう基本は今つけてないです、
うん、
ただ迷惑かけたらあかんので、
うん、
病院とかでつけていうところはつけます、
はい、
まあ、向こうが言うた姉がつけたやん、もうただ邪魔くさいなと思ってます、うん
ね、
はい、どうぞ皆さん体調崩してある方いてはったらひょっとしたらね、うん、黄砂のせいかもわかりませんし、
ね、気をつけてください、はい、
で気温もね朝と晩また若干まだまだ差があるんで、
うん、
その辺でも体調崩したるかもわかります、
うんうん、
おかしいな思ったらすぐ病院かかった方が僕はいいと思います、
はい、
マスク持っていてくださいねそして今日は4月の19日で、
はい、
そうそう、今日は日中はどれぐらいいきますか、
気温はね、昨日よりも上がりそうですね、昨日は21.1 度だったんです京都、そして今日は24度予想ということで3度ほど高くなりそうです、舞鶴も昨日 18.5 度で今日21度予想なので、うん、2度ほど高くなりそうですね
ということですよね、はい、昨日よりは少し高めになるようです、う
ん、はい、
そして今日は4月19日ですね、
うん、
そしてそうそう、今日はね二十四節気いうのがね、うん、あるんです、
はい
はい、でこの二十四節気の中の穀雨というのが今日です、
うん、はい、うんうん、
穀雨どういう日か分かりますか、中村さん、うん、ざっくり言うと、
穀物もよく育つ頃、
なんで
雨が降ったりするので、は
い、で雨と書いて穀、うん、穀物の穀、
うんうん、
雨、
うん、
穀雨ということですね、まあ、種とかも撒いたりすることもこの季節、うんうん、この時期あるんやそうですが、うんね、種撒くと水必要でしょ、
うん、
でこの季節、まあ、ぼちぼちまた雨もね、
うん、
降ったり降ったりして、
ね、
で食べるも穀物なんかを、はいはい、まあ、助けてくれる成長をね、うん、助けてくれる時期だということで、
うん、
穀雨というふうな二十四節気のうちの一つですが、
はい、
ただこの穀雨の時期は日差しも強くなってくるそうです、うん、
あ確かに本当そうよね、はい、今強くなってる
紫外線なんかも強いと思うんで、うん、日焼け気にされてる方は、はい、まあ、何ぞ対策をね、
日焼け止め塗るのね、
はい、まあ、いろんな対策をあると思うんで、はい、ご自身に一番合ってるやつを、
うん、
はい、試されたらいかがでしょうか、
今私2種類塗りにしてます、
どうぞ、そして今日はですねみんなの保育の日っていうのもあります
みんなの保育
保育、
うーん、
保育園の保育ですね、はいはい、保育これはあの語呂合わせです、うん、
あ、フォーね、はい、フォー行くか、
はいはい、4月19日でフォー行くの日です。なるほど、
はい、
じゃあまあどういう思いでね、うん、皆さんいてたらいいかという、まあ、思いです。今日は別になんか個人個人、うん、じゃあこうしてください、ああしてくださいじゃなく、こう考えてくださいということですね、うんうん、子供さん、まあ、小さなお子さんですね、うんうん、発育にとっても大切な特に乳幼児期、うん、小さい自分ですね、うんうん、子供への理解を皆さん深めて子育てを楽しんでくださいねという、うん、そんな日だそうです、うん、ざっくりですけどね、なかなかそういうこと日頃考えないですから、うん、ちょっとそういうことも考えましょう、はあ、昔は子供って町あげてね、うん、育ててた感じがあったんです、うん、近所にうるさいおっさんとかおったでしょ、うんうん、よう喋ってくるおばちゃんとかね、そういうのが教育の一環でもあったようですね、うんうんうん、あのおっちゃんあんまり近づいたあかんでとかあのおっちゃんええこといいよんなとかね、 あのおばちゃん優しいでとか、うんうん、まあ、いろんな近所の人たちと関わりながら、うん、子供さんってでその関わっていく大人たちによって、うん、子供の、まあ、雰囲気性格、
あ、
後のお笑い芸人になっていく連中とかねそういうのは育った町、育った人ですかね、はい、育ててもらった人、うん、親だけじゃなくね、うん、近所の奥さん連中とか、うん、おじさん連中、うんうん、こういう方々にも随分影響を受けたもんです、
はい、
まあ、僕らの時代はそうでした、
うんうん、
近所の人大体みんな知ってますから顔、
うんうん、
今知らん人多いでしょ、
あ、本当ね、
なんか見かけるけどどこの人や知らんわ、昔は大体あどこどこのおっちゃんやとか、
うん、本当近所ね、
すぐ分かりました、
うん、
近所はね、
はいはい、
でもっと言うとあのうちは 3区1区2区3区って分かれてたんですけど、うちは3区やったんですけど、うん、で1区2区3区4区5区6区ぐらいまであったんかな、うん、でその区対抗で野球大会があったりとか、
はいはい、今もねありますよ、
やってますか、うん、そうすると
区民運動会、
はい、区の知らん区のというか自分たちが住んでない区のところの人までもが、でその区には同じような年齢の子供がいてたら、うん、学校一緒になりますから、
うんうん、
でお前どこやねん言うて何区やわ、あほんでうち3区やから近所やな遊ぼうかとか、ちっちゃい時やね、うんうん、そうするとその区越えて、うん、一緒になんか遊んだりとか、そうするとそこのおっちゃんおばちゃん、うんうん、でまたそれ大会があるからまたさらに知るんで、
うんうん、
自分ところの空はもちろんのこと、
うん、
多少の周りのね他の空の人たちも仲良くなって、
うんうん、
スーパーの中でたまに会うとね、
あ
元気ですかとか、
なるほど、
そういうのはあったんですけどね、うん、最近はもう
そうね、区民運動会もあるけどその日だけちょっと戦うというか競技するけど、
知らん人と何か遊んでる
それで終わっちゃう、
なかなか難しいです、
うん、私耐震っていう役をやってる時はその区民運動会の役をするから、まあね、はい、その耐震の仲間とは仲良くなるけど、はい、そういうつながりがその後できたかって言ったら、ね、他の人とはなかなか ね難しかったですね、
はい、そういうね、はい、子供さんっていうのは、うんうん、我が子だけでも一生懸命で、
うん、
周りの大人たちは、まあ、ほったらかしなんで、
うん、
今日はできたらね、
はい、
町の子供、自分たちの、まあ、せめて住んでる町のお子さんにはね、うん、そういう思いを持ってあげてください、
はい、
そして自転車の日のもあります。
自転車、
はい、これねなん、うん、ちょっと無理があんねん、
ね、
なんか自転車の日っていうと、
う
ん、なんか自転車に関わった、まあ、関わってんねんけど、
うん、
例えば自転車初めて発明した日とか、
ね、
なんかそんなん思うやんか、
うん、
でちょっと読んでたら、
うん、
え何やこれって、うん、あーこれでちょっと無理あんのんちゃうの
無理あるんや。
でじゃあ今から説明しますね、はいはい、なぜ今日が自転車の日かと言いますと、うんうん、1943年、
うん、
昭和18年の今日ですね、うんうんうん、スイスの科学者です、
うん、
名前がアルバート・ホフマンさんっていうね、
うん、
でこの方がね LSD っていう、まあ、
LSD、
まあ、お薬ですね、
薬、
まあ、あまりいい薬ではないです、
うん、
はい、幻覚とかねそういうのを見てしまう、だから日本ではこういうのをまあ輸入したり、外に出したりとか、うん、使うということは禁止されてます、
はいはい、
はい、まあ、よくない麻薬の一種みたいなものですね、
うんうんうん、そういうもの、
はい、でこれを、まあ、発見された方なんです。
発見、
はい、うん、このアルバート・ホフマン、
うん、
そういう書きようで入ってるから、
ほうほう、
自転車とな
る、本当やね、
思うやろ、
思う思う、
でそこからずっと読んでいったんですよ、うんうん、なんでやねんなと、
う
ん、ま、間違うてんの、ちょいちょい間違うてるやつもあるからね、
あ、なるほど、
あ、なんか間違うてんねんわと思ってずっと読んでたんですね、うん、そうするとこの人が自分の体を使って、
うんうん、
この LSD の実験をしたんです、
はい、うん、
でどう実験したかというと、うん、このまあ薬を飲んで、うん、 で自転車で家帰ったんです、
うんうん、
そうするとその自転車に乗った時に、
うん、
幻覚とか、
うん、
で視野がどんどんこう何本来動いてないものが動いて見えたりとか、
うんうん、
自転車漕いでも漕いでも前に進んでない感覚とかそういうことに自分の体がなっていったんや、うん、そうです。
なるほど。
で今日が自転車
本当やね。
無理やろ。
だいぶ無理や。
だいぶ無理やるやんか、
うん。
それならこの薬のもっと禁止やでっていう。
そうそうそう、そういうね。
そうやろ。
うん。
まああのあかんことはないけど、
うん、
ちょっと無理ない？
だいぶ無理ある。
だいぶ無理あるやろ。
で自転車協会の人たちはそれでいいと思ってんの？
まあ宣伝なったらええかなみたいな。
他あるでしょ。
あると思いますよ。何もでもあると思いますよ。
本当ちょっとこれは無理も無理やね。は
い、今なんて2回に無理も無理。
無理っていうか無理の中の無理やなって感じ。
漢字やけど、そう漢字は分からへんかったからね。無理の無理やねって、タイのタイみたいになってましたからね。うん、無理の無理やねっていうね。うん、そうなんですよ、
はい。
ちょっと無理があります。
本当やね。なんか自転車で考えて本当になんかありそう。
あると思いますよ。例えば二輪っていうね、二でもええやんか、
うん。
なんかあるやんか。
そうそう。
何度考えはったらええねんけど、いやひょっとしてあるのかもわからん。
うん、他にね。
年間として一日だけじゃないと思う。
そうやね、きっと。
でこの日も自転車の日ということにされたんです
か。はい。
うん、まあ、
あまり印象じゃないもん ね、 そのこと自体もね。
なぜ自転車なのかなと、
うん、
関係ないところ。この人車で帰ったら車かって話はね、
うんうん、ほんと
そうですよね、
うん、車はあかんわな。そら幻覚になるかも分かれへん、
ね、自転車もあかんが
そやなお前や、うん、お酒飲んでもあかんのにな、うん、自転車も
実験やから。世の中にまだこんなものがなかった時代やから、
うん、どうなるか分から
へんかったんかな、まあまあ、法的には車乗ってもよかったかも分から
ん、うん、そやね、まだ分からん時やったら、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、まあ今はもう絶対ダメですよ、ね、もちろん、
うん、
だけどそういうことを実験して自分の体を使ってね、
うんうん、
でぼーっとしてたから、うん、これはあかんでっていうことですねまあでも考えたら恐ろしいよね、自分の体を使って実験するようなね、うんうん、で今日が自転車の日で、まあ自転車の日やからあえて番組で言いますけども、
はいはい、
後輩の笑福亭翔助いう男がいて、
うんうん、
翔平兄さん亡くなったね、兄さんのとこの弟子の翔助です、
ね、
はい、
はい、
でこいつがね、
うん、
まあ兄さんの一人だけの弟子ですから、
うんうん、
あの兄さん亡くなって、
はい、
ようさん物持って帰っとんの、
あ
まあええやん別にない
い
子供さんもいたれんしな、はい、お姉さんと、うんうん、まあ、ご夫婦二人だったんで、はい、で弟子がおるから、
うんうん、
で、まあ、お姉さんももう荷物いっぱいあるからね、うん、よかったらあの翔助くん持って帰ってって言って、うん、でまあ捨ててしまうなら、
うん、
置いといてももう使う人に、ね、捨ててしまうなら、
うん、
車もそうやねんけど、うん、お姉さん車の免許持ってあれへんし、
うんうん、
で車も兄さん好きやから、
はい、
2、3台持ってたもんね。だからそれ乗られへんやんか、
うん、とやね、
そうそうそう、うん、でもだからそれは売れるやん、
そうやね、
まあ、まだお、まあ、ちゃんと立派なもんやから、
う
んうんうん、なんでまあ何台か売ったらしいですけど、
はい、
そうじゃないものも容器あんねん、
うんうん、
そんなんな、まあ、僕らも少しいただきましたけど、
服とかね、
はい、うん、まあ、それでもまだ容器あって、
うん、
で最初に翔助が、うん、もうあいつほんま、まあ、弟子やからええねんで、ええのしようと思ってきてトラック横付けでまあ お姉さん、まあ、俺お姉さん呼んでるけど、あいつは師匠の奥さんやね、
はいはい、
これいいですかこれいいですかこれいいですか、お姉さんもさあっさりしたんで、いいわよいいわよ言って、いつも犬抱きながらいいわよそれいいわよ言って、みんな持って、
はいはい、
で恭平が言ってました、うん、あいつやのお三人さん持って帰りおりまして、
うん、
まあ、しゃあねん弟子やから、
そ
ら
そうやわ、
そらええやんかも、
ね、ね、うん、
でまあでその中に自転車もあったんですよ、
うん、そうなので
、ええ自転車やねん、
ああそうかもね、こだわってはりそうやわ、
まあ、この言い方したらあれやけど、
うん、
お姉さんそんな値打ち分からへん、翔助はこれええ自転車やと思って、
うんうん、
これいいですかって言ったら、犬抱いていいわよって言っていいわよそれって、ほんでそれもトラックに積んで、
うんうん、
あの東京から
トラックに積んで
八尾まで帰ってきようねん、
すごいねそれ、
そんだけもらえた値打ちあるから、
それすごいね、
すご
い、トラックに乗せて、
容器荷物あるから、
服からカバンからとかそんなんかな、
まあそんなんだけにとどまらず、ね、いろんなもの、ゴルフバッグから、着物から、みな、
あ着物大きいね、
まあ、そうやろ着物大きいどころ、
サイズは合うの、
合うね、
あよかった、
でまあ合わへんかでも、まず修理すら何もでも使えますからね、
着物高いからさ、
高いですよ、自転車はもうもっと高いかも
しれない、そらそやね、はい、100万ぐらいするかも、
まあね、ええやつ乗って
数十万はするやろね、
それをもう息ってずっと乗っとって、まあ、エア自転車やんか、
うんうんうん、
それ取られた、取られた、
はい、
まあ、ちゃんと鍵かけて置いてたよね、
うんうんうん、
それ取られて、
はい、
であいつはあのツイッター、まあ、昔のツイッター、うんうん、X な、
X、
あれに取られました、
うん、
で僕たまたまあのフォローしてるから、
うんうん、
ふっと出てきて、
はい、
取られよったんやと、
うん、
じゃあまあ 拡散してください、うんうん、なんていう拡散の
拡散でいい、
そうそう、まあ、うん、犯人捕まえたいから、ね、で自転車も写ってます、この自転車です、うん、って写真を上げて、で今はもう拡散で広がってる途中ですわ、う
ん
う
ん、まだ途中なの、
まだこの間に取られた、
あ、そうか、
まだ犯人見つかってない、まあ、でもあの犯人も、うん、まあ、あのこの間の金のお茶碗やないけども、うんうん、どっかに売ってしまうと、
うんうん、
例えば、うん、売られた人は盗んだもんです肯定とは言えへん、あの、うんうん、言って買えへんわな、
うんうん、
黙って売りよるやん、
はい、
ええ自転車、ええのそんな値段でとか、うんうん、ね、買うやろ、
はい、
でこの買った人は罪に問われないんです、
うん、
というのは取ったもんと分かれへんから、
そうやね、
うん、だからこの人は買うと例えばまあ100万で買ったとしようか、うん、その自転車、
うんうん、
ほんでまあ後に盗品ですと分かっても、うんうん、一般の方やったら、うん、これはうん、買い取ってもらわなあかん、
うん、
つまり翔助はその自転車をもっぺん手にしよう思ったら、うん、この人に100万渡さなあかん、っていうルールらしいです
。あら、そう、
この人何も悪ないもん、
うんうん、
売ってたから買っただけです、
うんうん、
でそれで持っていかれるんですか私、うん、そんなアホなって、うん、正式に買うてんのに、ただこいつ取ったやつはダメですよ、うん、こいつは犯人やから、
うんうん、
かさらにだから、ま、こいつが乗ってて捕まったらもうすぐやけど、
うん、
売ってしまうとややこしになっていくねんて、
うんうん
うん、昨日もそんな言ってたでしょ、うん、ただこれが古物商の人においてはそれが通らない、
うんうんうん、
プロやから、
うん、
そういうこともちゃんと届けして、
うん、
なぜ古物商資格もあるのにそれがわからないんですか、
うん、
だから、だからそれはあのお金はそっち取ったもんとの間でやり取りちゃんとしてください、で、
はい、
この自転車は帰ってくるんです、
うんうん、
元々の人、
はいはい、
だけどこの人がもし一般の人やったら返してもらう思うとお金払わなあかん、翔助が、
はい、
何ぼで売ったか知らんで、まあ、売ってたら話ですよ、
うんうん、
まあ、とにかくまあそんなことになってね、もしよかったらちょっと翔助のツイッター見て犯人探してあげてください
自転車なかなか難しいね、
難しいよね、うん、はい、まあ、好きな人はああいうのな高いからな、
うん、
自転車でも100万ぐらいそんな平気だもんな、
そうそうそう、最近そんな聞きますからね、うん、
すごいかっこいい自転車やった
ら、
ね、残念やな思うてね、そうで、人のもん盗むのはね、
うん、
大なり小なりもダメですから、
はい、
盗んだやつもしこれ聞いてたら、うん、まあ、ただもっともっと翔平さんが乗ってた自転車やとは知らんと盗んどる可能性ある、
う
ん
う
ん、
ね、
うん、化けて出るよ猿が今日もどうぞよろしくお願いします。
怖い怖い、はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはほか @kbs.kyoto です。 hoka@kbs.kyoto です。
笑福亭公平の
ほっかほかラジオ